お元気ですか？羽鳥淳二です。さて、セナケリブの総司令官ですね、アッシリアの大王、セナケリブの大軍の総司令官であるところのセナケリブがですね、このヒゼキヤに脅しの手紙を送ったわけですね。ヒゼキヤはその手紙を持って神殿に入っていき、神の前にそれを広げてですね、セナケリブの手紙を神の前に広げて、どうか聞いてください、どうかご覧ください、セナケリブがこんなことを言ってるんですと、そう祈ったわけですね。彼らはその多くの国々の神々を打ち倒したと言っていますけれども、確かにそれは事実ですけれども、その多くの国々の神々というのは木や石で作った偶像なんです。だから何の力もなかったんです。唯一の誠の神がいらっしゃるということを今示してくださいと言って祈る。そうしますと、神はイザヤを通してですね、私が全てのことを導いているんだ、今までアッシリアが勝ってきた、アッシリアがサマリアを征服した、そういうようなことも私がこのアッシリアを用いてサマリアの罪を、イスラエルの罪を罰したんだ、まあそういう直接の言葉はそこにありませんけれども、イザヤ書の御言葉を引用しまして、10章の5節を引用しまして、昨日私申し上げましたけれども、そういうことですね。お前はそういうふうに自分が勝ち誇っている、だからお前の鼻に鍵輪をつけ、あなたお前の口に靴輪をはめて、来た道を引き戻す、もう一度アッシリアの大軍を追い戻してやる、そう言ったということを昨日学びましたね。では今日学ぶ前に一言お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、私たちの目の前にいろいろなことが起こりますけれども、すべてのことを支配し、すべてのことを御心のままに行いたもう方は誠の神お一人であることを明らかに示してくださいましてありがとうございます。神様、どうか私たちが誠の神をいつでも恐れ、誠の神と共に歩むことができるように私たちを導いてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの恵みの中に、私たちが日々の戦いの中で起こるいろいろな問題の中で勝利を得、本当にあなたご自身により頼むことの素晴らしさを経験することができるように助けてください。あなたの恵みの御手にすべてを追いだねし、尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、では昨日の続きを読みましょう。列王記の第2の19章の29節からですね、イザヤを通して神が語りたもうたその御言葉の続きです。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目にはまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。このあなたへの印っていうのはヒゼキヤのことですね。あなたというのは、ここからヒゼキヤへの神の御言葉に変わります。ヒゼキヤに与えられる印はこのようなとですね、今年は落ち穂を食べるから出たものを食べる、2年目にはまたその落ち穂から落ちた実から出たものを食べる、またそれから生えたものを食べるですね、3年目には種をまく、 アッシリア軍が引き上げてもこの占領の影響のために工作ができない、1年目2年目とその工作ができないけれども、3年目からもう一度種をまいて収穫を得るという、そういう平常のこの生活に戻ってくる、平和に働くことができるようになる、そう言うんですね。ユダの家の逃れて残った者は額に根を張り上に身を結ぶ、エルサレムから残りの者が出てき、シオンの山から逃れた者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをなされる。この残った者というのは、逃れて残った者、アッシリア軍に征服されましたけれども、しかしそのからさらに残った者という意味でしょうけれども、この残った者というのはですね、この神の恵みの中にあくまでも神に忠実なものが残ったものと呼ばれる、一種の実語のようなものですね。そしてその残ったものが出てき、逃れたものが出てくる。万軍の主の熱心がこれをする。神の熱心が人々を救い、そしてすべて主が回復をの恵みを与えてくださるってですね。それゆえアッシリアの王について主はこうおせられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。このイザヤは極めて大胆な予言をいたします。彼はこの町に侵入しない、セナケリブは町に一歩も踏み入れることができないというんですね。またここに矢を放たず、この神はそうはっきりとお告げになります。イザヤがアハゾーに主祖が身をもって男の子を産むと予言したとき、人々は一体いつそれが実現するかと考えたでしょう。ある人はこの処女が身をもって男の子を産むというのはイザヤの子供が生まれるということかと思ったかもしれません。しかしこの処女が身をもって男の子を産む、皆さんよくご存知の通り、これはイエス様の処女降誕の予言でございますけれども、実際にはこれは700年も後にならないとこの成就しなかったんですね。人々はイザヤは本当の預言者であるかどうか、イザヤが預言した通りになるかどうかということを疑ったかもしれません。しかしここでしている預言は、これは目の前で実現するか実現しなかったしないかがはっきりわかるあれですね。またここに矢を放たずとあります。もしもアッシリアの大軍の中でただ一人の兵士でもですね、遊び半分にこのエルサレムに向かって矢を射ってですね、その矢が城壁を飛び越えてこう矢が飛び込んできたならば、イザヤの予言は当たらなかったということになるんですね。すぐわかることです。ですけれども、アッシリア軍、上昇軍が町を包囲していますけれども、その一本の矢さえもエルサレムに向かって、撃たれることはない。これに盾を持って迫る、類を築いてこれを攻めることもない。類をというのはですね、城壁をのあります町を攻めるためにですね、城壁崩しっていうようなこう大きなこう棒や何かを上からこう矢倉のところが吊るしましてね、その棒でこの城壁を崩してぶつけてですね、この矢倉の上からぶつけて 崩していく、その櫓のことをこの塁というわけですね。そういうようなもので、この都を攻めることがないというんですね。上昇軍どこの国々の城壁をもそういうふうに塁を築いて、打ち破ってきた、そのアッシリア軍がエルサレムに関してはそういうことができないんだ、ね、そうはっきりとイザヤは神の言葉として、予言したんですね。考えてみてください。そのエルサレムの城壁の向こう側には18万5千人のアッシリア軍がいます。それを見つめながらイザヤはその兵の一人ともといえども、いや一本といえども、このエルサレムの中に入ってくることはないんだと言ったんですね。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守って、それこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。このように不思議なように神様がエルサレムをお守りになるというのは、神様がダビデに与えてくださったお約束のゆえであると、そう言うんですね。この予言は成就します。実に不思議なように成就するんですね。イザヤはまさに予言者でありました。その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。この主の使いが出て行って18万5千人を撃ち殺したと、そうあります。神の超自然的な介入があったことをこれは示していますね。実際には猛烈な疫病がセナケリブの陣営を襲ったとのではないかと考える人もいます。主がこれをなしてくださったのに2つの理由があったわけですね。それは先ほど申しました、一つは主ご自身のために、その栄光のためになさってくださった。第二はですね、ダビデとの契約のために、ダビデとの約束のためになしてくださった、ね、そして、結局のところはイエス・キリストについての約束のゆえにですね、ダビデの王家を滅ぼさない、永遠に立てるという、そのお約束を守ってくださるために、イエス・キリストによって私たちを救ってくださるという、その約束のゆえに神は奇跡を行ってくださいました。神の愛する御子のゆえに、その御子によって私たちが救われるために、このことはなされたんですね。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。18万5千人がことごとく死に絶えていたんですね。このマギー博士はこのところを読むとき、心が動くのを感じると言っておられました。この城壁が死と生とを分けたんですね。エルサレムの城壁の中に命がありました。そこに救いがありました。神のお約束の成就がありました。永遠の命がありました。その城壁の外には、あの無敵を誇っていたアッシリアの大軍が死んで、この死体を残して消え去っていたんですね。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。アッシリアの王セナケリブは立ち去りました。そして、元に戻ったんですね。これは 19章の7節にイザヤがしました予言、今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。読んでみましょうか。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、ニスロクというのは火の神ヌスクのことであろうと言われています。ニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデラメレクとサルエテルは剣で彼を打ち殺し、アララテの地へ逃れた。このセナケリブの子供がですね、アデラメレクとサルエテルが、このこともあろうに偶像の宮においてその父を打ち殺したんですね。でアララテというのはアルメニア地方ですね、あのノアの箱舟がついた山のある地方のことですね。そこへ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。このエサルハドンというのは父セナケリブが暗殺された時は他の戦争に出ていたんですけれども、その知らせを聞いて直ちにニネベに帰って、そして兄弟たちを追い払って王位に就いたと伝えられております。アッシリアはこのようにして神の不思議な御手によって滅ぼされたんですね。滅亡をします、敗北をいたします。それはイザヤを通して神が語りたもうた通りでありました。さて20章に入ってまいります。20章にはヒゼキヤの病気とその癒しについて語られています。マギ博士は生前この章はとても興味深い章だと言っておられました。それはマギ博士自身もヒゼキヤと同じようなこの死の床から命を与えられるという経験をしたからでした。ヒゼキヤはダビデと匹敵するような良い王でした。これちょっと前に帰ってまいりましたね。18章の初めのところにそうありましたね。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったと。これがヒゼキヤに対するところの主の評価でございました。しかしこの20章に描かれておりますヒゼキヤはその死の直前の失敗というものが容赦なく書かれていると言ってもいいと思います。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。死はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。その頃っていうのは19章のセナケレブのエルサレム攻略直前のことであると思われます。つまり6節を見ますとね、20章の6節を見ますと、私はあなたの寿命にもう15年を加えようと、そう言っていますから、ヒゼキヤの治世は29年でありましたから、病気になったのはその治世の14年目だということになりますね。で、18章の13節を見ますと、18章の13節を見ますと、 こうありますね。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々に攻めてこれを取ったと、こうあります。つまりユダに対するセナケリブの侵攻が、そのヒゼキヤの治世の14年ということになりますから、この病気になったのがですね、これ、あと読んでみますと分かりますように、神様が15年間さらにヒゼキヤの命を与えてくださったということが書いてありますから、この治世の14年アッシリアの侵攻の時と同じになります。ですから、この20章の記事はですね、アッシリアの侵攻の直前のことだと思います。で、あなたの家を整理せよと言われる。つまりですね、王位継承問題などで混乱することがないように、主を前にして身の回りを整理しなさいと、そう言われるんですね。死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。この何回も申し上げましたけれども、このヒゼキヤの病とそれからの癒しということは、この列王記の第2とそれから歴代史の第2の32章、それからイザヤ書の38章と3回同じことが記されているんですね。そしてそのそれぞれで少しずつ他のところではわからないことが知らされています。さて、イザヤがヒゼキヤに死の宣告をするのは本当に難しいことだったに違いありません。癌の告知というようなことが今も言われていますけれども、それは本当に難しいことでしょうね。しかし本当のことを言うと、我々はすべて死の宣告を受けているんですね。一度だけ死ぬことと死んでから裁きに遭うことは人に定まっていると、そうヘブル人への手紙に書かれていますけれども、私は確実に死ぬものなんですね。その死の日は神の御心のうちに定められています。しかしもし私たちクリスチャンがはっきりと死ぬ日を知らされたならば、私たちはその日々の過ごし方を変えるのではないでしょうか。多くの人は死などはまだ先のことだ、今そんなことは考えないよと言うだろうけれども、しかし私たちの行く手には死が待っているということを知って生きていくべきだろうと、そうマギ博士は言っておられました。マギ博士は随分昔、一人の若い牧師がある日医師に、癌でそう長くないと知らされた時のことを語っています。彼は身近の友人たちに手紙を書きました。マギ博士も背の手紙の一通を受け取りましたけれども、その中にこんなことが書いてあったとマギ博士は言っておられました。この数日の間に一つ分かったことがあります。それはキリスト者が突然死の宣告に直面されたると、その人はその時周りの者に対して正しい評価ができるようになるということです。私にとって釣り道具や本、それから果樹園などは一週間前のように大切なものと思えなくなりました、そう書いてあったというんですね。ヒゼキヤはどうしたでしょうか。先ほど読みましたね。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。 こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザキヤは顔を壁に向けて祈り、そして、泣いたんですね。この死を恐れる個人的な嘆きというより、国家が重大な危機の中にあったので、その行く末を案じてのことだろうと、ある人は言っています。また、顔を壁に向けてというのは、イザヤ、それから彼を取り巻くすべての人を避けて、ただ一人、神と対面し、祈るために壁に向けたんだと、向けて祈ったんだと、そう言っていますけれども、これは少々美化しすぎているのじゃないかとも思うんですね。マギー博士の経験はそれと違ったとマギー博士は言っています。一言お祈りしましょう。愛する天皇お父様、私たちがいつかは死ぬものであるということをもう一度はっきりと教えてください。そして今日また明日死んでもいいように、私たちが生きているかどうか反省させてください。どうぞ我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。